原宿です。
はい、アリッチャーリアは先週までね、大相撲会という、大相撲を見た後の感想会みたいなのをやってたんですけども、今週からようやく通常会に戻ると思いきやね、いないんですよ。いつもね一緒にやってるブロキお寿司さんが今日ちょっとね来てないんで、まあ噂に聞いたところだと、2リットルの濃い口醤油を一気飲みして今ちょっと瀕死の状態だっていうね LINE が来てたんで、まあだいぶ危険な状態にあるとは思うんですけども、ちょっとまあ来れないと、ラジオが撮れないということで、今週はですね急遽ゲストをお呼びして特別会をやらせていただこうかなと思っております。ではゲストはこの方に来ていただきました、コインチェックからネムを盗んだ犯人、羽賀健二さんです。どうぞ
はい、盗んだネムは返しません。カンチです。よろしくお願いします。
羽賀健二さんじゃないんですか。
羽賀健二ではありません。カンチです。
梅宮アンナと付き合ってた人ではない。
梅宮アンナ、そうですね付き合ってないです。羽賀健二、どんな人だったっけって今思い出して出なかったんです
。バーグハンバーグバーグの社員、はい、カンチ、
カンチですね。
もう今ネムを盗んだんで、はい、そろそろ退職かなっていう。
そうですね、どうやってバレないように出勤するかそればっかり考えてます、はい、
カンチ君前回ちょっとね、はいはい、出ていただいたことがあるんですよ、このアリッチャリアは。
そうですね、去年夏とかそんぐらいですかね。
この時もちょっとお寿司さんが忙しいっていうことで、うん、急遽来ていただいて、その時にあれですよね、ビットコイン。
はいはいはい、そうですそうです。
去年の夏？
いや、もっと前かな。
もっと前。あ、じゃあだいぶ安かったんじゃないですか。
そうです。当時ビットコインが20万円ぐらいの時にラジオ取ったんですよ。
そんな安かったんだ。
そうなんですよ。で、その時にもう年内に100万は行くぞみたいなことを言ってて、うん、あ、言ってたよ。んなわけないだろうみたいな感じの雰囲気だったんですよね。
え、じゃあ今めちゃくちゃ儲かってらっしゃる。
いや、僕ラジオ取った結構直後に、うんうん、やっぱり売った方がいいかなと思って。売っちゃったんですよ。プラス十何万円とかで売っちゃって。え、
じゃあ今1個も持ってないですか。
いや、持ってるんですよ。つまり上がって200万超えたじゃないですか。
200万にあったんですよ、ビットコインね。
はい、
去年かな、去年の末
ぐらい、
11月とかにもう
120万円とかいったんですよね、1ビットコイン。
ありえないぐらいね、もう上がって、
はい、その時まだ持ってなかったんですよ。でもちょっと落ち着いた時に、うん、いや、これまだ行くぞってなって、うん、はい、200万円の時に
買った
んですよ。そしたら年明けにドカーンって下がって、
今80万ぐらいですから。
そうです、昨日60万とか。
そう、ね、80
万もう今そこら辺ですよね。
むちゃくちゃ下がりましたよね。
なんで、そのラジオ撮った時に儲かってたやつ全部吹っ飛んで、はい、逆にマイナスです、うん、
すごい、
このトレードの下手さやばい。
え、もうじゃあ、かんちくんが買ったからじゃん、もう。
いや、多分そうですね。
なんでその情報をさ、送ってくんないのよ。
いやー、いや、だって。
かんちくんが買ったって言ったら、はい、あ、もうやばいんだっていうのはさ、もうシグナル、かんちシグナルとして。
まあまあまあ、そうですね。
共有した方がいいよ。もうそれでメルマが発行したら俺買うよ、有料メルマが。
完全にもう逆をやれば勝てるっていう。
かんちが買ったものを外すっていう。は
い、そうですね、もうビットコイン限らずですけどね、うん、この株とかもそうなんですけども、うん、まあ、最近ちょっと株を、ちょっと多めに買ったんですよ、
はい、
そしたら、うん、アメリカのドルが市場さ、なんか
昨日とかね、
そうですね、もういきめちゃめちゃ下がっちゃって、
めっちゃ下がったよ。
で、日経平均株価もドカーンと下がって
1000円ぐらいね、一気に下がりました。
そこで、まあ、資産が半分ぐらいになっちゃいました。
感知シグナルすごいな。
まあ本当に曲がり合って感じですよね。
やばいよ。
いや、どうしたらなくなるのかな。
いや、それを売りにするしかないって、もう逆張り。
俺の逆を変えと、
感知の逆を変えっていう有料メールマが出してさ、
新しいコンテンツになりそうですよね。
いい、俺欲しいもん、その情報。確実性がすごいんだもんだって。
まあ確かにね。僕が買ったやつを空売りすればめちゃめちゃ儲かるってことですよね。
いやー、でもまさかね、こんなね、うん、年明けからコインチェックとかでこんな問題がね起きて、もう今未だに 凍結ですよ、コインチェックっていうあのね仮想通貨を買う販売所があるんですけど、
はいはい、
そこからもうあのあるねネムっていう仮想通貨がもう盗まれたから、うん、なんかもう全部凍結になっちゃったんですね。
日本円すら下ろせない。
それはちょっとおかしいんじゃないかってまあ思うけどね。
まあね、原宿さんはそこ
コインチェック、僕ねコインチェックね、
はい、
僕もちょっと仮想通貨始めてたんですけど、
はいはいはい、
僕もコインチェックを使ってたんでまさに
はい、はい、
もう完全にピキーンって
凍結中、
凍結中で凍結してる間にめちゃくちゃ下がっても
そうです、
ね、どうにもならんっていう、
もう損切りも何もできない状態ですからね。
すごい大騒ぎですよね、もうこの仮想通貨業界っていうのは ね、 ね、
ただまあその IT バブルってあったじゃないですか、
あれかライブドアとか、
ライブドアとか、
はいはい、
時も、まあ、インターネットがとこ出始めて、うん、IT がすごいぞってなって、うんうんうん、わーっと盛り上がった後に IT バブルが弾けて、うん、
弾けて、
でどんどんそれで何ですかね、こう、うん、インターネットが徐々にこう基盤が固まって普及していったみたいなのあるんで、
確かにそうかもしれない。
それ考えると今は、まあ、その IT バブルのようにこう、うんうんうん、ビットコインバブル、うん、仮想通貨バブルが弾けて、うん、今固まってる状態なんじゃないか、固めてる状態なんじゃないかなっていう、
あ、これ危ねえな
気がするんで、今買いじゃない
か。ああ出ちゃった。買いです。なる出ちゃった。ああ痛い痛い痛い痛い。
はい。何年後だったらもうこれ当たり前のことになってますから、ね、インターネットのように。
やばいな。こういう人が一番損するんだろうな。はい、まあ確かにね、うん、昔インターネットも。なんか海線山線というかもうよくね分かんない世界のことだみたいな扱いでしたからね。
そうですね、もう怪しい出会い系の中にニュースが流れたらそんなもんインターネットで怖いところだみたいな、
そうそう、そしたらねこうやっぱスマホが出てさ、うん、もう全員がインターネットを当たり前のようにこう使う時代になったわけじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね。
なんでやっぱ仮想通貨も今後それこそスマホからこうね、うん、どっかに簡単にシュッシュッシュッシュ送ったりとか、ね、
いやそうです、
そういう使い方がねもしかしたら生まれるかもしれないんで、うんうん、ただ今カンチ君が買いって言っちゃったんで、はい、お気をつけください
そうですね、まあ投資は自己責任ですから僕は買いだと思いますよ、
お気をつけください
今
日はですね、でまあ今日はちょっと仮想通貨じゃなくて、
はいはい、
あの別のことが聞きたくてカンチ君を呼んだんですけど、うんうん、
はい、
まあ、ちょっと噂によるとカンチ君がですね、
うんうん、
ブラック企業に勤めていたことがあると、
うんうん、
ちょっと小耳に挟みまして、
そう、うん、そうですね
勤めてたんですか
いやブラック企業に、まあ、勤めてたっていうの、そうですね、まあすごい短いんですよ、
うん、
2ヶ月半、
2ヶ月半、お短い、
2ヶ月半で辞めました。あ、これはもうやってられんぞってなって、
うん、それだけちょっと やべえなっていう体験をしたっていう、
そうです、ね、そうです。ただその2ヶ月半にもなんか結構いろんなことがあって、うん、
はい、
未だになんか何でしょうね、ネタになるというか、
お
う、そういう濃い時間を過ごせたっていうのはありましたね
濃いだ、その濃いね、うん、経験をちょっと、まあ リスナーのためにもなるんじゃないかと思ってお聞きしようと思いまして、うんうんうん、
はい、
まずどういう、うん、なんていう会社ですか
ですね、株式会社っていうあ、これもうピーしてくださいこれはダメなんです、
完全に今言いました会社の名前を
普通にまだ存在する会社なんで、
これまあまあ、 あの社名は絶対出さないんですけど、はいはい、まず何をしてたんですかね、これ
は。ですね、うん、まあ太陽光パネル、ソーラーパネルの訪問販売、
はい、あ、訪問販売
してる会社だったんですよ。
いや、もうえげつない空気がねちょっと漂ってきてますけど
いや、そうですね、
太陽光発電の訪問販売、
はいはい、
はあ、営業ってことですよね。
そうですね、まあ要はそんなことをやっておりました。
これでも僕よく知らないんですけど、なんでそういう太陽光発電を買えっていうことを言うんですか。
はい、その当時は、
うん、
東日本大震災があって、
あ、はい、
でまあ、その時まだ僕ガソリンスタンドで働いてたんですけども、
うんうんうん、
まあ、しばらく働いて、まあ、ガソリンスタンドを辞めて、
うんうん、
でその国の政策でなんか再生可能エネルギー、
う
ん、太陽光発電とか風力発電とかをもう原子力からはやめて、原子力をやめて、そういうなんだろう、自然のエネルギーを使って
なんか、
エネルギーを賄おうみたいなので、なんでしょうね、その なんつうんだろうまあ国を挙げて、はい、うん、その再生可能エネルギーについての事業をこう後押しするよう
なるほど、
方針だったんで、
そう、あの、まあ、エコな、
はい、
システムでやりましょうよみたいなことだったんですね。そうです、ま
あ、原発があれなんで、まあ、そういうソーラーパネルとかで、
じゃそれはもう自家発電として、うん、その自宅の電力を賄うために太陽光パネルをつけようみたいなことなんですか。
まあ、それもありますけども、うん、まあ、発電した電気を、うん、その電力会社で売ることができるんですね。
え、売れるの。
売るんです、売れるんですよ。
発電した電気電力会社っていう、その東京電力とかが、
はい、買い取ってくれる。
買い取るんですか。
そうです、発電、お家の屋根についてるパネルから、まあ、パネルに太陽が当たります、はい、ますね、発電します、
発電します、
その電気を送るんですよ、東京電力に。
そんなんだって元値なんかないから、もう永久にめっちゃお金入ってくる。
お日様が出てる間は、発電ずっとしてるんで、そのお金をずっと買い取ってくれる。何キロワット、うん、まあ、42円、1キロワット42円とか。
1キロワット42円、
当時はですよ、一番高い時だったと思いますけど、42円ぐらいで買い取ってくれてた、
は
い
は
い、
じゃあ1日に何キロワット
なん、何キロワットなんですかね、発電するのかちょっとよくわかんない。パネルの数にもよりますけど。
あ、そうかそうか、
はい、にもよりますけど、ただその1キロワット電気使うじゃないですか、
うん、はいはいはい、
それで当時20円とかなんですよ。売った方が儲かるんですよ。
あ、本当だ、
使わずに。
使わない方がいいじゃん。
そうなんです、
使わないで全部売っちゃう。全部電気売っちゃらいいんだ。
そうですね。
でもそしたらもう永久にね、太陽なんて永久にもう輝くわけですから、
う
ん、
そう、
その間は初期投資さえすれば、うん、どんどんお金が積もっていくと。
そうです
ね、もう夢の仕組みじゃないですか。
そうなんですよ。なんで導入費なんてすぐにって言っても、まあ、10年ぐらい例えば
10年もかかんの
10年
もかかんの。
大体回収に10年かかります。
そんなかかんの。
そうですねなんで10年先からプラスになってい
くみたいな。めっちゃ長期的なやつなんだ。
そうなんですよ。
そんな高いんだ、太陽光電池って、
う
ん
うん、そうですね。
でもなんかまあちょっと長いけど、そんな悪い話じゃないような気もしますけど。
いや、実際そうですよ。別に、うん、あの太陽光パネル悪いものでは全然なくて、はい、その何でしょう、もし万が一停電になってしまった場合でも、はいはいはい、その太陽光で発電して使えますし、
ね、みんな停電というかなんかね、うんうん、災害が起こってこう電気止まっちゃった時に、うんうん、いや、うち自家発電あるから、
そうそうそう、
めちゃくちゃ優越感感じられるじゃないですか。
そう、
これ
そうなんです。でもまあ当時がその買取価格が1キロワット40何円とかあったんですけど、年々それは下がってって、
今42円じゃないの。
じゃないです。もう毎年どんどんどん下がって
て、
今多分国からの補助がどんどん下がってるんじゃないかな、よくわかんないぞこの辺けど買取価格はもうだいぶ下がってて、もう今20
円とか半分以下。
そうですね。ただその契約した時にこの10年間はこの価格で買い取りますっていう契約は、う
ん、あるんだ、
はい、固定価格になるんで、あのまあ、42円の時に契約した人は10年間はずっと42円のみたいな。
あ、まあまあ、でもまあなんかまあ自家発電とかそのエコロジーとかやりたい人はなんかいい仕組みですよね、それは。
そうですね。
じゃあそれを、はい、売ってた。
はい、まあ売ってたというか、
はい、
まあ、実際業務内容としてはひたすら一軒家のピンポンを鳴らしまくるっていう仕事だったんですけど
あ、もう訪問して。
そうですね、まあ集合住宅の、はいはい、まあ、一軒家が集まってるエリアをバーッと行って、
うんうんうん、
まあ、2人1組になって、
はい、
ピンポーンって鳴らして、でインターホンのカメラに自分のこう、うん、名刺みたいなのを
見て、
まあ、怪しくないですよっていうアピールをして、はい、で出てきた人に、うん、まあ、ここら辺をですね、はい、今ちょっと回ってて、うん、10棟限定で、
はい、こ
う太陽光パネルのモニターをしていただける、はい、お宅を今探しておりますと、
はいはい、
いうような説明して、
モニター試験的にやるってこと、
ね、うん、なんか特別にやってますみたいなことを言ってるんですよ。
なん、嘘なの。
嘘です。10定限定っていうの全部嘘で、
嘘なの、
はい、もう今ここでやって、
はいはい、
実質、
はい、
まあ、無料で、
はい、
まあ、お金をかけ新しくお金をかけずに、うん、太陽光パネルを導入できる ものなんですみたいな感じで紹介してたんですよ、その場で。
おお、はい、いやでも無料ならって思うけど、
まあ、一瞬おって思うじゃないですか、うん、まあ、そのからくりとしてはそのローンを10年間組ませるんですよ。
え、無料なのに、
無料、無料、実質無料なんで。
え
10年間、太陽光パネルを、導入させるローンを組ませる。
ちょっと待ってくれよ、
はい、
今実質無料って言ったじゃん、
実質
無料モニターでしょ、はい、太陽光発電のモニターを探してると、はい、
探してますと。
で無料でつけてくれるんでしょ、
新たな出費なく、太陽光パネルをつける、
出費なく、
はい、今の今払ってる家計からプラスで払う必要なく、
はい、じゃあ0円ってことでしょ、
実質0円
え
つまりその何でしょうね、今光熱費、うん、電気代とか払ってるじゃないですか、
払ってます払ってますね、
はい、
まあ、月1万とかかかってるんですかね、
うん、で、まあ、例えば太陽光パネルを、まあ、10年ローン組んでもらいます、はいはい、で、まあ、分割で、まあ、うん、毎月1万円、太陽光パネルの、まあ、ローンを支払います、返済しますってなった。で、売電することによって1万円返ってきます、
はい、
そうするとそのローン分は相殺されるわけじゃないですか、太陽光パネル、
ね、
そうですね、売電すれば。
そしたらうちの電気代はどうなの、それは。
電気代はも元のままです、マイナスにはならないです
ん
ちょっと一回やめましょう
えちょっと待って、怖くなってきた何が得で何が損なのかが分かんなくなってきた。でもまあ損はしてないってこと、その人は。
まあ損はしないですね。
あ、そうなんだ。
なんで今生活してて電気代とか普通にかかってるじゃないですか、うんうんうん、そこからプラスでお金はかかりませんと、はい、なぜならばローン組むけども、そのローン組んで、うん、売電によって収益があるんで相殺されます、
はい、はいはいはいはい。
なんでまあ今よりも電気代がマイナスになることはないけども、うん、まあ設備投資した分だけ毎月あの売電で収入があるんで相殺されますよ。
設備投資はしないんでしょ、0円なんだから。最初にお金払うの、
ローン組みます。まあ一発でポンと払う人もいるとは思いますけど、はい、まあ大体まあ結構な金額、何百万という金額なんで、大体まあ10年ローン
何百万っていうのはかかってるんだ、
はい、
かかってるけどその相殺されるから、
はい、
実質0円ですよみたいな。
そうですそうですかかるから、結局その人はローン組むんですよ。で、はい、毎月そのローン、太鼓パネルのお金を返済するんですよね、ただ返済分売電によって収益が上がるんで、電力会社からお金が入るんで、
はいはい、
まあプラマイ、まあプラマイゼロの時もあれば、まあ、はい、もしかしたら売電価格が上回ってちょっとお得する時もあるし、
うん、うわーなんだこれ怖いなんか
いうので、まあそういうからくりがあって、うん、まあ、実質、まあ実質無料って言ってたかな、まあ、新たな出費なくあの太陽光パネルを
実質無料と新たな出費なくはなんかちょっと違う気もするけど、
そうですね、多分無料って言ってなかったかもしれない、あのまあそうですね
怖い、
新たな出費なくっていう感じ
で、まあまあでもまあ、うんうん、まあ お得なね、はい、話をやってたってことですね。
でまあその頃はテレビとかでもその太陽光パネルだなんだっていうのは、うんうんうん、テレビでもやってたんで、うん、ちょっと興味ある人はちょっとおって思うんですよね。
おー、なるほど、
あーって言って話聞いてくれて、
うんうん、
でまあその場でいきなり売ったりとか当然できないんですよね、
はい、
まあ、そんな時間もないでしょうし、うんうん、なのでまあとりあえず後日あの、はい、まあ、専門のスタッフが、うん、
あ
の
あ、ね、
ご説明に上がるんですけども、もしご興味あるようでしたらあのお電話番号をお伺いしてよろしいですかって言って、
まずはつなぐだけつなぐみたいな感じか、はい、
なんで電話番号をあのとりあえず聞いて、
うんうん、
で後日、のその電話番号をかけて、
うん、
あのその後いかがですかって、ご興味ありますかってい うのでアポイントを取るっていうような、
なるほど、
感じですね。なんで僕はもうひたすら電話番号を集めるっていう仕事を、
集める、なるほどね、はい、ひたすら訪問して、はい、ちょっとでも興味ありそうだったら、
はい、
あのもうちょっとこう詳しくやろうかみたいな感じの、はい、
な感じでやってましたね。
まあ、でも別に普通の営業会社みたいな感じですけど、なんかその会社のことで嫌なことがあったってことですか、はい、そのブラック企業っていう。
でもなんでしょうね、あの朝礼とか嫌でしたね。なんか毎朝の
朝礼
とかはなんかすごい憂鬱でしたね。
なんで、まあ、普通、まあ、結構まあ、うん、みんなでね朝の会みたいなの多分あると思うんですけど、
なんかもうバカみたいに大声出して 何でしょうね、社員心得みたいなのを叫んだりとか、
はい、
まあ今日の目標みたいなのを叫んだりとかがもうなんかだるだると思って。
今それはなんか言えるんですか、はい、今
あ
当時のその朝礼で言ってたことみたいなのは、はいはい、
あまあまあまあ言えますね。
それちょっと聞きたいな、どういう感じだったのかを。
え、声も再現します？
あ、じゃあ声もぜひ
しますか。
お願いします。なんか当時の感じで、はい、朝礼
はあ、久しぶりだな。いきますよ。
はい。
社員心得一つ、現状に満足の精神一つ、目標達成の執念一つ、有言実行の覚悟、成長十箇条。この後いろいろ続くんです
え、こんなここまでの感じですか。
こんな感じです当時はもっと声出てました
今全員耳が潰れたかもしれない。すいません
これを毎朝全員で
全員で言うのこれ
一斉に言ってました。だるすぎないですか。
毎日言うのこれ。
毎朝朝8時半とかにこれやるん
です。え、成長十箇条っていうのが続くんですか。
この後に成長十箇条。
成長十箇条、例えばどういう箇条があるん
ですね。まあ全て己の責任と考える。
いや、そうなの？会社の責任もあるんじゃないの？
会社も責任取ってくれません。全部自分の責任です。
そうなんだね。
とは何でしょうね、一つ、常に危機感を持つこととかですね、
うん、なるほど、うん、すごい。そういうのをみんなで大声で叫んで、
はい、
今日も一日頑張りましょうみたいな、
はい、でも気合入ってみないよしゃーっつって言います
そっかそっか、もうでもなんかやっぱそんぐらいしないとエンジンかかんない
ですね。なんかちょっと今元気になった気がする
必要なのかもね、うん、そのなんか言うことはもしかしたら何でもいいのかもしれない、
うん、
意味わかんないことわーって言っててもいいのかもしれないけどなんか声出さないとこう、うん、よっしゃピンポン押そうって気持ちが
そうですね、
もう出てこないんだろうね、
うん、もう奮い立たせる、まあ、儀式なのかもしれないですね。
まあ、嫌な人は嫌かもしれないけどなんかこうそれをやんないと、
うん、
こう入らない、気持ちが入らないっていう人もなんかいる気がするんで、
そうですね、
なんかそれを持ってブラック企業っていうのはちょっとどうかな俺はあまり賛成できないかもな、
でも当時はもうだるーって思ってましたけどね。
なんかもっとブラック企業っていうんだったらさ、うん、ちょっとやべえ上司がいたとかなんかそういうことじゃない。
ああそうですね、なんかまあ一個あったのが、
はい、
まあその朝礼の時に、
うん、
上司が、
うん、
まあ昨日こういうことありましたみたいな報告とかもするんですよ、
はい、
で一個覚えてるのが、うん、その上司が、まあ、営業担当なんですけども、
はいはいはいはい、
お客さんのとこ行って、うん、まあ、その太陽光パネルのメリットとかいろいろ詳しく説明をしてたらしいんですけど、
はい、
なんかその説明がめちゃめちゃ長引いちゃって、
うん、
夜の12時ぐらいまでやってた、やもうやりましたと
え0時までいたの人の家に、
う
ん、
そう
やば
もう丁寧に説明してで、うん、まあ、12時までお話を聞いてくれて、そしてあの契約取れましたっみんなわ
あ、もうそれは賞賛なんだ、
もう すごい、よく頑張ったみたいな感じで、もうみんなわあ、
向こうはもう帰ってくんねえかなこいつみたいな状態かもしんなかったけど、 そこは
別に座ったんじゃない、
気にしないんだ、
そう、もう嬉しそうにもう取れました、頑張りましたで、もうみんな拍手、
うわーやったーっつって、
もう太陽光パネルとプラスあの、まあ、エコキュットとか IH クッキングヒーターでそのオール電化っていう、ガスからそれを切り替えるっていうのも、
はいはいはい、
あの契約取れたらしいんですよね、
はい、
それでもう相当な売り上げなんで会社として、
いやまあでもその0時までっていうのが多分その本当にもう意気投合したんじゃない、
うんうんうん、
その上司とお客さんが、
はい、
本当にこれからはもうここだよね、
はい、
こういう時代来るよね、うん、もう聞かせて聞かせて君の夢聞かせてみたいな、こうもう意気投合してがっちり
で、
うん、
熱くなっちゃって12時まで、
12時まで
のかもしれない
っていうことでしょ。
いやでも、
うん、
3日後にクーリングオフでそれなくなったんですよ、 その契約。
嘘、
クーリングオフ、訪問販売なんで7日間かな、あのはクーリングオフ期間なんで、はい、そこだったらいつでも解除できるっていうので、うん、その12時まで頑張って取った契約 クーリングオフでなくなりました。
一番だからダメなパターン出したんじゃん押し売りじゃん、もう
そう最悪、多分訪問販売全体のイメージ もう悪くなっちゃいましたね多分そこで最悪で、ということで、
まあ、やっぱもうダメだな、0時までいるやつ
はやっちゃダメ、法律でもダメなんじゃないですかね多分夜の8時9時以降は多分ダメなんじゃないかなと思うんですけど もうなんとかそこで取ったっていう自慢話をしてた上司やべえなって。
いやでもなやっぱね、情熱が空回りする時ってあると思うんですよそのやっぱなぜならやっぱ会社が好きで、
うんうん、
社長が好きで、
はい、
みんなのためになりたくて、
はい、
まあ、0時までいっちゃったのはまあ悪いと思うけど、うんうん、もうなんとかなんかみんなを喜ばせたくてやってしまったんじゃないですかね、やっぱりそれは。
いやでもその会社全体でも熱い気持ちとか、うん、なんですかねもう気合根性みたいなのすごい飛び交ってるんですよ毎日、
はいはい、
でもその社長もすごい、まあ、社長が一番熱い男では、
あ、まあでもそういう会社だったらやっぱ社長が熱くないとやっぱ引っ張っていけないですから、
そうです
よね、うん、
ただもう何言ってるか全然わかんない気持ちだけは伝わってくるんですけど、
何言ってるかわかんないですか
そう、もう なんですかね、自己啓発本とか多分いろいろ読んでんだろうなっていう感じはあるんですけど読んでインプットした情報をなんか自分なりに言ってんだろうなっていう気がしてて、
それが末端の社員にバレてるんですか
いや何言ってんだろうこれこいつと思って。
じゃあなんかその社長の話でなんか覚えてることとか、
はい、いや何言ってんだろうって部分しか覚えてないんですけど、
はいはい、
前後忘れちゃいましたけど、うん、なんかこう今この瞬間が過去になるんだ、
うん、はい、
今はい、手叩いた、手叩いたことはもう過去、
うん、
ね、わかるみたいな、
うん、まあまあそうですけど、
そうそうですけど、え、
うん、
はい過去みたいなことをみんなの前で言ってるんですよ。え？と思って、
まあ、そりゃそうだけど、
うん、
だから
だから何
どうなの、うん、っていうこと、
そう
そこまで言ってくんないと、
なんか言ったのかもしれないですけど、はい、全然なんか何言ってんのかなと思って、
今は過去になるぞ、
そうこの瞬間を過去だ、だから何なんだっていうのを全然覚えてない
めちゃくちゃ話が
ただもう熱くもうこう手叩いて今これこの瞬間この瞬間過去
すごい過去を作る男、
過去
過去どんどんこう作
っどんどん過去が過去にこう
今も過去作ってんじゃん、
作り続け
て過去過去過去
言ってると思いますよ、
ずっと過去にし続ける
だから何でしょうね、常に成長し続けなきゃいけないんだっていう気持ちを表そうとしてる言ったのか、
うん、
何なのか分からない、時間は過ぎてるからもうぼーっとしてるんじゃないっていうことを伝えたのか勝ったのか分かんないですけども、そんなことを言ってましたね
いやでも、まあ、まあそんな会社でもやっぱさちゃんと給料もらってたらそれは立派な
仕事だと思うん
で、うん、まあまあ それはやっぱりある程度寛治君の懐には入ってきてたわけでしょ。
いやそうですね、うん、まあ最初の月、
はい、
手取り10万円
ブラック企業だ
そうですね、2ヶ月目、
うん、
手取り10万円、
うん、
はい、やめました生きていけないと思って、歩合だったんですよね。
あ、歩合制、ね、
歩合で僕は一件も取れなくて時給分だけで会社辞めたって感じですね。
10万か、その訪問販売で。
そうですね、
売れなかった、
全然ダメでしたね。電話番号を取ることはできるんですけど、うん、そこから契約に結ばないと、結びつかないとあのインセプト入んないんで、僕経由では一件も契約が取れず、
そっか、
これじゃ生きていけないってことで、もう貯金がもう2ヶ月半ぐらいでもう尽きたんで、うん、あ、おしまいだと思って
今は安いな、
ね、ちょっと厳しかった。その頃に結婚もしたんでね、なんかもうダメだと思ってこれはやっていけん。
それはまあ寛治君がじゃあその求人情報とかを見てて、うん、
はい、
ここちょっとやばいんじゃないかなみたいな会社はあるんですか。
いやもうこの会社を見るとね、この会社見るともうやめとけっていうの分かりましたね。
あ、分かるの。
まあ、まあ、全部には言えないですよ、
うん、
まあ、それは全部には言えないです、
うん、
ただまあ確率は高くなるなってい
う
要素があって、
はいはいはい、
そのみんなで笑顔でガッツポーズして、
はい、
写ってる写真を掲載してるところとか、
はいはい、結構あるけど大体そうだけどな、
ね、拳を前に突き出して斜め45度で ニコってしてる。それ一人だけじゃなくて、はい、5、6人が男女。
いや、結構あるやってる。ほぼそうじゃない求人情報。
いやー。いや、だって、拳ですからね。もう営業頑張るぞって言ってるじゃないですか。もうそれはきついっすよ。
きつい。
多分、入ってみたら。あとは、でしょうね、バーベキューとかを、うん、まあ、休日に集まってやってるような。
社員同士でみたいな。
は
い、
まあ、別にそれは悪いってことじゃないですけども、うん、なんか、なんでしょうね。居心地が悪い人には悪いんじゃないかな、そういう体育会系乗りというか、なんかリア充乗りというか。
まあね、うん、まあ、営業職だったらそっちにはなるでしょう、
も
どう
したって。そういうのもちょっと僕は避けるなと思って、
うん、まあ、確かにこのインターネットで多分ラジオとか聞いてる人はね、うん、そういうんじゃないと思うんで、避けた方がいいでしょうね。
そういうのはやっぱりやめた方がいいっていうのと、うん、あとアットホームな職場ですとか、
まあ、そ
んな言うけど、多分なんだろう、言うことがなくて書いてんじゃないかなっていう。
そう、まあ、その連帯感とか精神論とかで多分なんとかこう持たせようみたいな感じなんでしょうね、そういうところは。
あとは何でしょうね、まあ、自分がそこで働いてるイメージをして合うかどうかっていうのを考えた方がいいですね。
なるほど。
当時はその何か業界が盛り上がってくるから、
はいはいはいはい、
金を稼いでるみたいな姿しか頭の中に上がったんですよね。
そっか、太陽光バブルになるから、どんどんどんどん売れて、どんどんどんどん金入ってくるぞみたいなイメージだったんですね。
う
ん、
そうです。ただその営業で頑張ってる自分っていうのは当時はそこでイメージしなかった。
してなかったんだ。
はい。ただお金がたくさん儲かるぞ、業界で、うん、その盛り上がってる業界でお金を稼いでるっていうイメージしか持たないずに入ったんです。
それはお前が悪いな。じゃ
あそうですね。今思い返すと。ダメでしたね。ただまあ2ヶ月半で辞めたんでいいんじゃないですか。いい経験ですよ。
そっか。そうですね、いやー、まあね、そういう本当ね、なんかこうインターネットの企業とは真逆の会社もやっぱあるんだっていうことでね。
いや、まあまあまだいっぱいありますよ、ね、中には。ね。
そっか。いやー、じゃあ今日は本当にね、はい、貴重なお話を聞かせていただいて、はい、すいません急に読んじゃって。
いえいえ大丈夫です。
じゃあ最後にあの、はい、ビットコインとイーサリアムの違いだけ教えてもらっていいですか。
ですね。
一つ現状未満の暮らせです。一つ目標達成の数年。一つ有言実行の覚悟。一つ現状未満の暮らせです。一つ目標達成の数年。一つ有言実行の覚悟。現状未満の暮らせです。一つ目標達成の数年。一つ有言実行の覚悟。一つ現状未満の暮らせ。